とっくりと、
飯山の、
ミークライシスレディオ。もう100円以下の服じゃないと安いと思いません。どうも、とっくりです。
どうも、D山です。
普通か、今回は。もうね、100円以下じゃないと、もう安く思えなくなってね、ついに。前は、
うん、
まあ、1000円以下が結構判断基準っていうか、それはリサイクルショップっていう曲で、森光さんとやった曲でも言ってたんですけど、
桁が変わったんだ。
あれから時を経て、
うん、
まあ、300円以下かな。で、100円以下で安って思う。
100円以下で何が買える？
100円以下って100円だね。まあ、そこね、大体。
まあ、108円ってこと？
108円。うん。
まあ、そうだ、最低限の金額だもんね、なんかお店的に。
まあ、100円以下の店もあると思う、多分、どっかに。
うんうんうんうん、
けど、それは俺知らない。っていうか、ない、うん。俺が知ってるとこには。で、俺がその、清澄白河の中でも言ってるさ、タンポポハウスっていうお店があるんですけど、東京に。
うん。うん。
それがまあ、何店舗かあって。
うん。
で、まあ、東京行った時は、フラッと行けるとか行ってて。
うん。
で、そこの、外のハンガーラック
。うん、うん。
が100円なんですよ。
そぜるしね、外に置いてたらね、日焼けとかもするし。
もう、そぜてもいいようなやつ。
うん、うん。
で、2ラックぐらいあるんですよ、大体、どの店舗も。
うんうんうん。
でも、基本的にはあの、女性の服の方が多いんですけどね。男性はあんまないんですけど、物が。
なるほどね。
基本的に絶対数が。でも、その2ラックの中で、いけるやつをチョイスするのがもう楽しい、一番。
なるほど。
でも、100円だから、どれ見ても。
だからまあ、とっくりさんって本当その、物が欲しいんじゃなくて、買い物を楽しみたいっていうのが強いんじゃないの？どっちかっていうと。
いや、完全にそうよ。だから、見つける方。
ショッピング好きなんじゃない？まあだからその、ディグルっていう要素ももちろんあると思うけど、まあその2つが、
なんかね、ディグルももちろんあるけど、その先かな、結構この100円ゾーンの話は。もちろんディグル、精神もあるんですけど、
うん。
だから、その、西海岸とかは、一番安くて、
うん、
T シャツとかだと540円その税込みで、
うん。
しかないから、その中でディグルっていうのはあるんですけど、
うん、
だからそれはもう100円以下って絶対ないから、100円とかないから、もう分かってて、うんうん。で、今日もね、最近俺もう物増やしたくないと思って、
うん、
逆に減らしている感じなんですよ、部屋の、少しずつね、売ったりして。
断捨離だ。
そう、まあ、断捨離までいかんけど、整理したくて。
ミニマリストだ。
なんなん、それもう。肩にはめるな、俺を。横文字で。断捨離横文字じゃねえけど。
ナチュラリストだ。
やめろって、ナチュラリストは、リカコだろ、それ、リカコ。いや、知らんけど、リカコはナチュラリストなんか知らんけど、完全にイメージで喋ってるけど。だから、あんま行ってなかったんですよ、最近。で、今日ね、久しぶりにがっつり、自転車で50キロぐらい走って、もう、すんげえ疲れた。
健康的だね。
ね、やっぱ膝悪くして、控えるようになったっていうのもあるけど、チャリはやっぱ行けるから結構。
痛くないんだ、自転車別に。
けどね、やっぱ店の中でずっと見てるじゃん。その間がきついけどね。まあでもまあ頑張るけど、そこは。もうグッと。今日はね、結構久しぶりに良かったっすね、なんか。もうね、季節はもう春夏ですよ、完全にお店は。
そうなんだ。
もう T シャツがもうかかってました。
ああ。
で、やっぱりね、その、季節代わりで、
うん。
ここで初めて出したなっていうのがどっさりあったんですよ。
ああ、倉庫からこれ出てきたね。
そう、もう旬のシーズンの前だから、まだ。
うん。
で、ニューフェイスでダンって出した感じだったから、結構ね、結構つってももう、ほんと厳選して買ってるからそんな買わないけど、面白かったですけどね。うん。
で、それをまたいつかは売るってことなんだよね。
結構ね、売ったりするのと自分用っていうのは分けてやってますね、それは。
ああ、なるほどね。
そう、
商
だか
品
ら、
にするもの、予定のものと自
そう。
分が取っとくようで。
そう、だから半分仕事、半分趣味みたいな感じよね。うん。
洋服屋さんじゃん。洋服屋さんっていうか、もう古着屋さんじゃん。
いや、そうだっ
買い
て言っ
付け
てん
し
じゃん、だ
て。
から。うん。だから基
うん、
本的
そう
に
だ
はプ
ね。
ラスになるように動いてるよ。だからほら、アメリカ買い付け行く人が旅費とかチャラになるように、それはもちろんするでしょ、その古着屋の人とかさ。そんな感じよ、だから。飯代とか、
なる
その
ほど
日買っ
ね。
てる欲しいものもカバーできるように売れる想定して、買ったりとかもする。
すごいね。
だから自分の趣味じゃないものももちろん買うよ、だから。
なるほどね。
そうそう。サイズとかも違っても、自分と。
なるほど。まあ、自分は M だけど、
そう。S とかでも、
S とかで
なん
もこ
か
れ売れ
売れ
る
そうだっ
なった て
ら
思え
まあ、
ば。うん。
買
な
う。
るほどね。
まあ、バイトみたいなもんだよ、だから土日の。
真面目だね まあけど、趣味も兼ねてるから、まあいいのか。
だから趣味だけで終わっちゃうとさ、なんか虚しさがすごいじゃん、やっぱ。なんか。ある程度なんか俺、仕事
お
してる
金が
な
欲
感が欲しいんだもん。
しい、ああ、そういうことね。
そう。いや、お金ももちろん欲しいけどね、そら。家建てないかんから。やっぱ将来的には。
まあけど別にめちゃくちゃ儲けるわけじゃないもんね、別にね、そ
まあ、
れ。
てか、効率は悪い。めちゃくちゃ。けどね、まあ、相変わらず、なんかね、でも、なかなか減らんね、ものが。なん
減
か、
らしたいの。
なんかさ、なんでか溜まってくものってないですか？部屋に。俺は、今目についてるのは、あれです、ギャッツビーの、ボディシートです。ひん
ああ、
やりシート。
だけん、買って、
うん。
コンビニとかで買って使って、
ドラッ
家
グ
に
ス
持っ
トア
て
とか。
帰って置いて、
で、使うじゃん。で、夏で使い切らずにそのままになってんのよ。
そういうことね。
で、なおかつ多分、いろんなシチュエーションで、あ、持ってきてないっつって買って、家にあってっていうので、飲みかけのペットボトルみたいな感じで、これがね、今4つぐらいあるんですよね、なんか。で、今、いらないじゃん、確実に。寒いからまだ。いや、でっていう話なんですけど、ほんと。
そうだ
ちょっと
ね。
話変えてもいいですか？ シャンプーとさ、コンディショナーのさ、
はい、俺も
これ
怒ってま
話したっけ？
す。いや、俺も怒ってます。
俺、言いますよ。
俺も怒ってるから、もう言って、言ったっ
なん
て。
で、なんでシャンプーが先になくなるんかなっていう。これじゃないですか。
全然違いま
マ
す
ジ
ね。
か。いや、じゃあ俺の先に言わしてじゃん。とりあえず。あなたもそれ後で言っていいから。いや、だから、もうこれ多分定説だと思うんですよ、結構。みんな、よく言うっていうか、コンディショナーが残る。
そうだね。
で、俺も前から気づいてたの、その罠に。だから、俺は、シャンプーを2回プッシュするように使ってたのよ。で、コンディショナーは1回。したら、シャンプーが先なくなりました。
倍使ってるってことだ。
そう。ダメじゃん、それ。あ、
え、
違う
なん
わ、
でそ
違
れが
う。
ダメ？
あ、違う違う違う。あれ、逆だわ。だからシャンプーがいつも普通になくなるから、シャンプー1回、コンディショナー2回にしたのよ。
もともとは何回何回だったの？
1回1回。
それでなくなる量はシャンプーの方が早いんだ。
そう、早い早い。
けどそれ自分だけのさじ加減じゃどうしようもなくない？その、家族が一生許容してない
いや、
じゃん、そ
自
れ。
分しか使ってない、それ。
すごいね。全員バラバラ、シャンプー。
全員っていうか、俺だけ違う。
女組と男組
あ、
で
そう
分か
そう
れて
そう
るって
そう。
ことか。まあ、そりゃそうかもね。
まあでも、とにかく、コンディショナーは残ると思う。マジで。
それがやっぱ嫌なんだ。
だって、コンディショナー残ってもしょうがなくない？シャンプー残ってもいいけど、別に。
え、もう、同時になくならせない理由は何がある
いや、だから片方が残ると困るじゃん。だから、常に両方の、なんていうの、矛と、盾と矛じゃないけどさ、
の？
常に二つが合わさらないとその本領発揮できないじゃん。多分、同じ種類のあれだから。だから同時に綺麗さっぱりなくなってほしいのよ。
あ、だから銘
ずれ
柄を
る
変え
た、
たりしたいってこと？よく、
いや、
頻繁
変え
に。
なくてもいいけど、ずれてるのが嫌じゃん。そのなんか。 詰め替えのタイミングとか。
変わってるねー。
あ、そのずれたまんまでも構わん、全然。
構わんっていうか、ずれるもんだと思ってるし。
あ、もう受け入れちゃってるな、そこ。
詰め替えちゃえばいいじゃんって思うけどね。
だから同時に俺ジャストでなくなっていってほしいのよ、だから。俺はね。
それやっぱちょっと、俺はっていうか、普通の人もあんまり理解できないんじゃない？
マジで？俺は結構そうだよ。
それにムカつく理由がわかんないっていうか、どうしようもできない。いや、
だからさ、そもそもそう、詰め替えない人もいるわけじゃん、多分。
それはわかるよ。だから、うん、とか、あとさ、その、いろんなシャンプーを試したい人いるじゃん。そう、タバコもさ、よく買える人とかいるじゃん、銘柄をさ、
うん。
うちの嫁さんとかもシャンプー新しいの出たら試したいみたいな感じの人だからさ、うん、よく変わったりするけど、それはわかんのよ。その、うん、同じブランドの、シャンプーとコンディショナー買って、同時になくならんと買い替えれんよっていう。
うんうんうん、
それはわかる。けど、同じの詰め替えだったら別。
いや、違う。俺も変えたい時来るかもしんないじゃん、その急に。
うん。
うん。それはもう勝手にしてくれっていう話ですか、それは。そうしましょう。ディアムさんの話お願いします。
いや、俺はね、そのコンディショナーがあるじゃん。
何に怒ってんですか？
コンディショナーがさ、
うん、
まあ、ポンプ式のね、あの、シャンプーを使ってんのよ、俺は。うん、ボタニカルです。ボタニカル。
うんう
ん、で、それを、まあ、使ってんだけど、
うん、
まあ、俺もシャンプーは2回するけど、リンスは、コンディショナーの方は1回しかしないとかだから、
うん、
圧倒的にシャンプーが減りが早いし、
うんうん、
コンディショナーが残るけど、うん、まあ、それは別に全然良くて、
良くて、受け入れてる。
詰め替えるじゃん、コンディショナーさ。うんうん、まあ、詰め替える前、もうなくなって、もう押しても出てこないなっていう状態あるじゃん。
うん。
で、もったりしてるじゃん、コンディショナーの方がさ。
いや、そうよ。
シャンプーだったらもう、泥っていうか液体な感
じだけど。ちょっとサラッとしてるもんな。
うん。うん、けどちょっと、コンディショナーの方が、なんか固体感があるっていうかさ、プリンみたいな感じ、うん、なんか
プリンっていうかね、
固体っていうか、なんていうか。
杏仁豆腐みたいな、なんていうの、うん、歯磨き粉みたいな。綺麗に救えないんですよね。ポンプだけじゃ絶対に。
で、それなんです。ポンプの底と、うん、ストローの口の間の空間がやっぱ何ミリかあるじゃん、絶対。うん、そこで、そこに残るじゃん、コンディショナー。それが嫌。で、それを、シャンプーだったらさ、キャップ外して、手に出せばさ、
うん、
液体だからドロって出てきて、
まあ、垂れてくるね、
使い切れるんだけど、うん、その、コンディショナーの方は、ポンポンポンポンみたいな感じにしないと出てこないじゃん。
そうね。
で、あと壁にも残るし、その、ボトルの壁に。
うん。
だからなんかそれが不衛生な気がする、なんか。
ていうか、だからその、叩いても絶対全部は出てこないよね、
そうそうそうそうそう。
だからまあ、思いっきり叩いて、中指を俺突っ込んでほじくり回すのよ、中を。
はいはいはい。
で、まあ、なんとか、ねしくれたかなっていう風にできるけど、それでも多分救えてないもんね、多分。全部は。で、うちとかさ、その、よくシャンプーなくなりかけてたら薄めたりしててさ、水入れて。
まあ、あるあるだよね。そうそう、詰め替え、買い忘れたとか、詰め替えるのめんどくさいとかでね。
でもさ、コンディショナー薄めるってなんか変じゃない？なんか。
わかる。
なんかさ、
分離してるもん、その水とコンディショナーが。
だし、なんかコンディショナーってつけたらさ、ちょっと置いとくじゃん。なんか、リンスって、
うんうんうん。
それがすごいビシャビシャしてたら、なんか、定着しなそうじゃん。なんか、髪にさ、
うんうんうん。
濃い感じがないと、
うんうん、
だから、薄めるものじゃないと思うのよ、コンディショナーって。なんか。
なんか、ヘアパック的な要素が必要だもんね。なんかね。
俺
ね、コーディングスが。
だから、その、うん、まあ、容器にはもう物もしたいっていうのはすげえわかるのと、あと、コンディショナー、
うん、
ってあんまり流さない方がいいんでしょあれ。なんかよく書いてるじゃん。軽く注いでくださいみたいな。
残した方がいいんだ。
そう。でもさ、がっつり洗いたくね。
絶対嫌。もうなかったことにしたいぐらいまで水で注ぐ。
いや、だからさ、もう意味ないよね。
もうしてない。結局みたいな。もう全部油分抜け切ったみたいな。なんかもう。
もう落ちたして1引くみたいなさ、本当に。
キシキシになるぐらいまでもう流したい
もん。すんな、もう。でもそれすごいわかる。だから気持ち悪いじゃん、なんかさ。いや、もちろんその、毛穴は綺麗なまんま、毛先にだけ成分が残ってるならまあいいと思うよ。でも、あんまり穴があったら絶対毛穴にも残ってんじゃん。
女の子の髪長い人とかだったらね、
もう。ああ、そうね。毛先につけて。
毛先の半、ね、髪の毛半分先だけにするとかできるんだろうけど。
うん。
男はもう単発だったらもう、ね、一応毛根には使う、頭皮には使うようにしようと思って、かけても、
うん、
やっぱり、時間経ったらね。
あとね、あと言いたいことはあったわ。俺、スカルプ系の使ってるんですけど、スースーするやつ。
まだやってんだ。
まだ、望みをつなごうという気持ちがあるんですけど。
トニックシャンプーみたいな
こと？え？
トニックシャンプー。
まあ、トニックまではないけど、まあ、一応スーッとするやつ、使ってるんですけど。
気持ちいいよね、あれね。
でもね、あれ、終盤、なんかなくなってんすよね、スーッとする感が。もう最後の方とか。
発火成分が抜けていくんだ、最後の方。
なんかね、全然気が抜けてるのよ、炭酸みたいに。
はいはいはい、
まあ、俺がもう慣れちゃってるだけなのかな、それ。
新品買い直したら、そこで、
そう、なる。うん。
なんかあるのかもね、その、酸化するのか、
うん、
なんか気が抜けるのか。うん。
なんかね、最終的に全然スースーしないんだよね、もう最後の方とか。
そのスースー要素も欲しいんだ。
スースー要素は結構欲しいかも、なんかやっぱ。
あ、そっちが気持ちいい。
髪良さそうっていう感じはまだ今信じてるから、まだ。
なるほどね。
うん。
ま
あでも、ポンプはもっとなんとかならんかねと思うよ、本当に。
それ思うでしょ？
だってさ、言ってみたらさ、なんかさ、亡くなりかけてさ、何回も押してるはずなのにさ、チューブの中残ってんじゃん、コンディショナー。なんか、下の方に詰まってさ、
うん、
あれすらも上に上げれないっていうかさ、
うん、
だからそこもなんか叩いて落とすっていうかさ、でもなんかとんがってるから痛いじゃん、なんかポンプが。下のあのチューブが。もう嫌、もう。
なんだろう、俺絶対なんかもっといい容器があると思うわ。詰め替え用とかもさ、
いや、だからさ。
袋じゃなくて、なんかペットボトルの方を変えるみたいなシステム。
あれ、じゃあマヨネーズみたいな感じしたらいいんじゃないの？で、すごい内側がツルツルしてんの。なんか、
はいはい。そういう発明だもんね。
分離してるみたいな、その中の入れ、うんうん、液体と。
うんうん。
水と油みたいな感じになってるの、その、中が。
だから確かに、歯磨き粉システムでいいわな、コンディショナーに関しては。
でもトリートメントとかそんな感じじゃない？なんか
要は。高いやつとかはね、女の人が使うようなやつは、そういう形状が多かったりすると思うけど、あれシャンプーだけでええわ、ポンプ、今考えたら。
うん。コンディショナーチューブ系でいいよね。
チューブでいいわ。
けど多分、それをやるとコストかかるんじゃない？その生産の、容器の。変えちゃうと。どっちも一緒でラベルだけ変える方が楽なんじゃない？
まあメーカーとかね、ブランドによってはそういうのあると思うけどね。
でも、向いてないと思うわ、マジで、形。ポンプは。
だね。うん。
それはまあ、本当に思うね。
うん。
あと、すんげえどうでもいいんですけど、
うん、
今日、リサイクルショップ行って、いつも行く、うどん屋さん、
はいはいはい。行
ったんですけど、で、そこでいつも俺、カツ丼とミニうどんセット。
もう、わんぱくな男の子の大好きな。
美味しいんですけど、で、でもね、今日ちょっと変化つけようと思って、蕎麦にしようと思って、
はい、はい。
で、蕎麦
うどん屋なの、もともと。
うどん屋です。
うどん屋で蕎麦
を。うどん屋で蕎麦を、もやってて、うん。で、蕎麦でお願いしますって言って、来たのが、あったかい蕎麦やったんですよ。
温蕎麦ね。
温蕎麦。
かけ蕎麦だったね。うん。
なんかさ、完全に俺ザル蕎麦やと思ってたよ、その蕎麦。
それが、うどんの時はもうもちろんかけうどんで来るわけ
かけうどん。うん。
勝手に蕎麦はザルになるんだろうなって思い込んじゃってたんだ。
そう。蕎麦はザルやと思ってたの。
それはとっくりさん悪いよ。
いや、俺が悪い。完全に悪いんやけど、やっぱさ、その、思ってるのと違うのが来た時の、その、うってなるのあるよね。なんか。
がっかりとまではいかんにしろね。なんか。
すぐわかるじゃん、その、自分が間違ってるの。
うん、そう、うん。
で、メニュー見たら、ザル蕎麦ってあったのよ、別に。ミニザル蕎麦。そう。
蕎麦、これじゃあ蕎麦にしてくださいじゃなくて、ザル蕎麦にしてくださいって一言言っとけば。
そうそうそう。でも、 俺の固定観念で蕎麦イコールザル蕎麦みたいなとこがあってさ。
確かにわかるけどね。まあ、固定観念はないけど、
うん。
蕎麦はザルの方がうまい
よ。美味しいじゃん。まあ。
うん、なんか
で、ちょっと暑かったし、なんか。今日暑かったの。
ああ、なるほどね。もう完全にじゃあ、かけそば欲しがってない以
上。かけそば全く、欲しがってなかった、俺は。
あったかかったら別にうどんでええし、みたいな。
そう。だから、あったかいのが嫌だから俺そばって言ったのに、
うん、
ざるそばじゃなくて温そばっていう、それは当然なんだけど。
自分が悪いけん
な。いや、結果全然美味しかったけどね。だから、そういうのはあるじゃないですか。なんか思ってたのと違うの、ね、来たけど向こうは全然悪くないみたいな。
うん。一人で自分の中でなんか、浮き沈みあって、そう。なんか誰にも伝えられないっていうね。
ほら、飲み物とかでもさ、
うん、
コーラと思って飲んだの麦茶だったりした時とかさ、
うん、
すげえびっくりするじゃん。うん、テーブルの上とかにあるのでさ、茶色いの飲んでさ。
うん。
だからやっぱりその先入観、意外と思うよ、マジで。
そうね。
だ直前までその味のイメージをしてるんだと思う、やっぱ人間。
うん、うん。もうそれで、この口になってるっていうことだもんね、そうそうそうそう、本当の意味で。
うん。だから、動線がやっぱ何をするにしても惹かれてんだと思うわ、そのイメージの。うん。
そうだね。
で、この話の動線はもうここで終わってますけどね。マジで。すいません、ね、俺ばっかり喋ったんで、ここから動線引いててください。
そういえば、
うん、
今のうどんそばの話で思い出したけど、そば屋さんに、まあうどん屋さんでもいいけど、
うん、
なんか、昆布の佃煮みたいなのがさ、おにぎりとか頼んだら、付け合わせみたいな、お漬物みたいなの
ってついてくる。よくたくあんとセットになってたりするよね、うんうん、なんか、うん。
で、それを、まあ何気なく、まあ美味しいなとか、まあ、いつもね、ご飯、おにぎりとその昆布いけて、うんいいよなぁと思いながらありがたく頂戴してたんだけど、
うん、
なんか、ふと、気づいて、なんでこれ昆布の佃煮なんだろうなぁと思ってたけど、
うん、
まあ、これの推測なんだけど、
うん、
多分、昆布で出し取るじゃん。はいはいはい、うどんとかそば、
うん。
それで、昆布出し取った後もう用済みじゃん。
うん
けど、佃煮とかにしたらさ、甘辛く味付けしたら、まあ、それ自体も食材として使えるようになるじゃん。
うん。
なんかすごい無駄がない再利用の方法なんだろうなと思って。
マジで？
で、あと、天ぷら屋さんとかで、なんていうの。まあ、イカの塩辛食べ放題みたいなのがあるのよ、よく。
ありますね。うん。それ、福岡の有名な平尾にもあります、それ。
俺の嫁さんが、そこ行ってて、この前。で、うん、なんかお土産に塩辛買ってきて、はいはいはい、食って美味しかったんだけど、
うん、
普通だったらなんか内臓系じゃん、その塩辛って。
ああ。
けど、なんかゲソの塩辛で、なんか柚子が、振ってあって美味しかった。
うん、
で、まあ、熊本とかにもあるような、なんかまあちょっとチェーン店じゃないけど、そんな、うん、高い高級店とかじゃなくて、大衆的な金額で、普通にちょっと昼飯とか晩飯で食えるぐらいの金額のところとかにもあって、イカの塩辛が。
うん。
それも多分イカの天ぷら出すじゃん。うん、けど、内臓とか使わなかったりとか、あとまあその平尾さんだったらさ、ゲソの天ぷらとかないらしいのよ、メニューで。
うん。
だからその余ってる分で塩辛作って食べ放題ですよっていう風に出してる。っていうのをなんか気づいたときに、ああ、なんかすげえな、なんかちゃんと無駄にしないで使っててって思った。
確かにそれ俺全然別物だと思ってた、俺。普通に。
なんとなくさ、それ業者からじゃあ買ってんだろうなって思うじゃん、普通に。漬物屋さんとか、塩辛屋さんでそういうの、ね、昆布の佃煮買って出してんだろうなって最初思ってたけど、まあ、多分だけど、そういう、なんていうのかな、無駄を、再利用して、
うん、
でもお客さんも嬉しいし、みたいな感じなんだろうなと思って、もうなんかすごいよなって思いましたね。
うん。
という話を思い出しました。
そう、考えたこともなかったね、俺。
いや、俺もだから本当それに気づくまで全然考えたこともなくて、
うん、
ただ当たり前にそこにあるからそうなんだろうなっていうふうに思ってたけど、
ん。
嫁に、じゃないかなっていう話したら、あ、確かにそうだね、みたいな感じになって。
なるほどね。てか、まあ、そういうの結構ありそうだね。知らないだけで。
まあ、内部の人からしたらね、それが常識なんだろうけど、知らん側からしたらね、言ってくれんとし、それ気づかんし、みたいな話だもんね。
だから何かで使われてるのが別のとこで使われてるっていうパターンもあるだろうしね。まあ、無駄にしないように。
まあ、合理的な考え方だよね、本当に。
なるほどね。いい話いただきました。まあ、打って変わって、WBC ですよ。見ました？
話します？ちゃんと見たのはキューバ戦だけ。それ以外のはちょっとハイライトとかニュースぐらいでしか見てない。
キューバ戦見ました。
見ました、とっくりさん。
俺ね、あ、全部見てるかな、俺。全部見た、俺。キューバ、オーストラリア、
今んとこ全部勝ってるんでし
中国、
ょ？
勝ってます。
いや、で、
でもね、今回は、今までと比べて、多分注目あんまされてないんですよ。されてな
大
かっ
会
たん
自
です
体
よ。
が？
いや、日本代表が。メンツ的に。っていうのもやっぱり青木以外はほぼ若手っていうか、
そうだ
まあ、20
ね。
代前
なんか
半。
サプライズ抜擢的なのはあんまりないでしょ、多分。
で、しかも、大谷が出てないじゃないですか、大谷翔平が。あと島とかもいなくなったし。
そうだね。
そう。で、内川とかも練習試合で怪我とかして、スタメンでは出てないんですよ。
なるほどね。
だから、若手の力で回してるみたいな。で、中田と筒香がもう打つとこで打つみたいな
そう
感
ね、
じ
頼りに
で、
なるよな、その二人、
も
貫
う、
禄が。
なんていうのかさ、まあ、筒香はもう完全に覚醒してて、でも中田の安定感もなんか好きだけどね。
そうね。
結構さ、プレミアの時とかも中田打ってたし、
そうね、頼りになるもんな、
そう、
ほんとね。
安心感とか安定感がすごいあって、なんか、いいバッターになったなと思って。
そうだ
あと
ね、
顔
ほ
が
んと。
小さい、ほんと、中田翔。肩幅がでかくて。あと中田翔はね、ベンチで、結構頻繁にリップクリームと、点鼻薬してますね、中田翔は。多分
なんか、花粉症の人多いって言ってたよ、なんか実況で、解説の人。
あとあれ言ってたね、ドーピングになるから、薬飲
ね、
めないっ
き
て。
ついまんまで行かなきゃいけ
大
ない。
変だ
そ
よ
れ、
ね。
そんな今時あると思って。あと、花粉症って外人もなるの？
多分ね、
そん
外人
な
に
気、
ならないと思う。
ならない気がす
なん
る
かね、
ね、
日
なん
本
か。
人特有だと思う、本当に。
だよね。なん
あ
か
と、
そん
日
な気
本
す
に
る。
特に杉が多いらしいしね。
あ、
狭
そうい
の
いう
に。
ことなの。
国土が
なる
狭い
ほ
の
ど
に。
ね。
なんか、てか外人ってさ、鼻水とかも出なそうじゃない？なんていうの、気道がすごいしっかりしてそうっていうか、
鼻
体が
の、
でかいから。
なんか鼻の穴じゃなくて、鼻
詰ま
の
るこ
穴
と、
の奥の、広さが広
めちゃ
そ
くちゃ広そうじゃない？多分日本人ってちっちゃいのよ、全部。
う。ま
作り
す
が。
ね。
そんな気がするけどな、俺。で、外人、単純に鼻高いじゃん。
そうね。
だからもう余計につまらなそうな気がする、本当に。
あの鼻で花粉症だって地獄だよね。
地
ガ
獄
ンガ
だよ、
ン
もう
花
鼻
粉
水。
吸い込む。吸い込み放題じゃん ね。
確かに。
あとさ、なんだっけ。則本ピッチャーいるじゃないですか。まあ、楽天のエースでさ、日本代表でもやっぱ頑張ってて、なんかキューバ戦の時見てて思ったのが、なんか、俺絶対もう、ぼちぼち変えたらええと思うよ、みたいな、なんか。則本は、これ、なんか、いつもの、なんていうの、やばい時の顔に近づいてきとるぞ、みたいな、なんていうの。
あるよね、独
やば
特
い
の。
時にさ、めちゃくちゃなんか目が小さくなってさ、どんどんアヒル
ちょっ
口
と
になっていくのよ、
なんだろうな、
則
か弱い子犬みたいになっていくというか、
本。 それを見てなんかもう、帰ろ帰ろみたいな感じでテレビ見ながら。森本、
前回プレミアの時もなったからね。
なんかね、結構行かれてるよね。なんか別に全然悪いピッチャーじゃないと思うんだけどね。
ないよ。なんかね、なんだろうね、やっぱバッターからしたら打ちやすいんかな。
まあ、引き寄せる感じがあるんじゃないの？なんかそういう波じゃないけど。
打たせちゃうみたいな？
ピンチに自分を招き入れちゃう星の元に生まれてんじゃない？まあけど、それで抑えたりすると盛り上がるからいいと思うんだけど。
確かにちょっと見てて心配になる時がある。
あの顔になってるみたいな、なんか。アヒル口なってるよみたいな、なんか。
あとさ、オリックスの平野いるじゃん。抑えで出てくる。
はいはいはいはい。
あいつなんかずーっと、なんか嫌そうな顔してない、投げるとき。くそみたいな。
いいけどね、なんか、昔のパリーグの、昔のパリーグの、なんか、アブさん的な、古木の、なんか、いやいややってる感
が。いや、多分別に嫌じゃないと思うんやけど、もちろん、そら。わからんけど。でも顔がすげえ嫌そうなんだよね、投げてるとき。
あとまあ、もう今イケメンばっかりになってきたね、野球選手もね。
本当ね、それね、野球に限らずスポーツ選手みんな顔面偏差値上がってる、本当に。多分洗練されてきてんだよ、もう日本人が。
前はやっぱ本当サッカーバスケぐらいでしょ。でも当時そこまでね、武田的な。
前園とかでしょ？武田前園とかでしょ？
うん、そういうの分かりやすい。
濃い感じ、うん。けど今なんか塩顔じゃん。
うん。
うん。誰がイケメンですか？ WBC で言ったら一番。
やっぱ坂本じゃないっすか、か。まあ、山田哲人もいいよね。
濃いめねやね。どっちかって言うとそれ。
から。
あい、お、でも小林とかもなんか人気あるじゃないですか、巨人の。
ああ、小林いいね。好きだね。
若いしね。
ハンサムだよね、あいつね。あと、松田いるじゃん。
はいはい。ソフトバンク。
ソフトバンク。あいつがさ、うん、あーつおーって叫ぶじゃん。
叫びますよ。よかれと思って。
ダサく。いろんな、ラミちゃんとかもさ、いろんな、なんか、打った後のあれとか、いろいろ、いろいろあるじゃん。みんなさ、野球選手や、プロだからエンターテインメントの一部としてお客さん盛り上げる煽りをするけど、でも歴代の中で一番ダサいっていうか、意味不明な。
それ以上は言うたいか。それ以上言ったらもう、博多のホークスファンが黙っちゃおらんで、それ以上言ったら。博多のホークスファンも全員ダサいと思ってます。もはや。誰も、
あれ何からああいう
の？ねですね。
歴史知らないから、全然。
あれは、熱男っていうテーマになってた時期があるんですよ、それ。
それはなんか、ここ何年かのうちにあったよね、そういう年がね。
だから多分ですよ、それをなんか、いいと思ったんでしょうね、松田が。
気に入ったんだ、熱男。
熱男といえば俺っていうことになったね、今年の。
熱い男で熱男だよね。そうです。熱党の熱で、男で熱男だよね。
まあ、ちょっと野球詳しくない人は分かりづらいかもしれないですけど、ホームランとか打った後に、戻ってくるんですよね、ベンチに。で、そこで一個かますんすよね、プロ野球選手は。で、そこでさっき言ってみたいに。
おとなしい人だったらヘルメットを脱いで、
で、まあ、ぬいぐるみ投げたり。
手振るみたいな感じとかね。うん、けど、ね、
ちょっとちょける、
ね
うん、人は、まあ、流行りのギャグとかするんすよ、その時の。
そうだね。ラミちゃんだったら、ゲッツしてみたりとか、ね。
ゲッツして、去るみたいな。うん、それを、なんかこう、拳突き上げながら、熱をって言うんですけど、
うん、
全然良くないんですよ、それが、本当に。
あれはけど盛り上がるんでしょ、球場とか。
あ、でも、熱男って言ってますよ、ソフトバンクの、ファンの人たちは。一緒に。
だからみんな一緒にってことでしょ？
うん。だから、それありきよ。
まあ、それで、お馴染みになってるから、まあ、松田も下手したら、引くに引けんみたいな感じになって
る。まあ、あるかもしれん、本当にやりたくないのかもしれんけど。ほら、川崎っていう、胸乗りで言ったらチェストって言ってたじゃないですか、ヒーローインタビューとかで。まあ、あれも謎でしたけど、でもあれは川崎だから良かったんですよ。
胸にはもうなんか突き抜けてるからね。
そう、天然じゃん。
いい、うん。
で、松田ってちょっとわかんないんですよ、俺も、未だに。
ね
え。なんか無理してんじゃねえかなって思うんですよね。
やっぱほら、双子のお兄ちゃんの分まで背負って野球やってるからさ。
え？そうなの？
そうそうそう。そのこと双子よ。
知らなかった。
兄ちゃんの方が野球上手かったよ。
マジで？
うん。
え、どうなってんすか、それ。
いや、兄貴は、なんか、学生の時に故障して、野球諦めて、
うん。あ、そうなんだ。
そっからやっぱり、開花して、認められて、プロになってるからさ。
はぁ、あ。それ知らなかったっす。あんまり松田のことに関して。
あと、松田、構えの時のグリップの開け方、うん、半端ないね、もう。
グリップの開け方って何すか？
右手と左手の間がすげえ開いてんじゃん、握る。
ああ、そんな開いてるっけ？
いや、ちゃんと松田のこともっと見て。
いや、俺も空振りした後のケンケンしか見てなかったから。あったったの、あれしか。
あれももう、なんか
あれ、あれ、わざとでしょ？
そんな打力ないよ、みたいな時もやってるもんね。なんか、もう振り回されてないじゃん、バッと。ルーティン化してんじゃない？あれもなんか。
あ、そうね。あれもルーティンか。
空振りの後のルーティンとしてやってるじゃないの。
だから、あれしないと気持ち悪いみたいな感じなのかもしれんね。空振りした後。
あれで一回リセットするみたいなことなのかもしれんね。験担ぎ的な。
あれもう下手したら、あれこそ膝に来ると思うよ、俺。本当に。あんなことしてたら。
多分あの人あれで一塁まで行けるよね、多分。中堅で。
で、あんな人いなくない？マジで。だって
、
左のバッターボックスぐらいまではみ出すじゃん、
うん。
ケンケンで、おっとっとで。
うん、あれ本当デッドボールになりそうな球避けてあれぐらいだったらわかるけど、ただの空振りとかで、う
ん、ただの空振り
外されて、ちょっと勢い余っちゃいましたみたいな感じで。
あれ甲子園でやってたら怒られるよね、あれ普通に。あ、てかグリップそんな離れてるかな？意味あんのそれ？
いやだからセオリーとは違うからね。で打ってる時はなんかくっついてるし。
あ、じゃあそういう。
ちっちゃくっついてないけどちょっと空いてると思うけど、
うん、
その最初の構えの時ほど空いてないっていう。だからまあちゃんと右手の力を抜いてみたいなそういうことのためにしてるのかもしれないけど。
あと松田ってさ。フォロースルーっていうの？
うん、
打った後のバットが、
うん、
そのまんま一塁方向に向いてるでしょ？振って、そのままバット持ったままこう一塁に行く感じ？
はいはいはいはい。
わかる？だから打った後にポンとかじゃなくて、おいしょーっつってそのまま進行方向にバット向いてるっていうかさ、で全部独特なんだよね。
打った後に、
うん、
余韻が長い。三塁側の方に投げる、パーンってな、うん、すぐ投げる人もおれば、
おれば、
打って、その後両手で持ったまんま、一塁側の方に投げ捨てる人もおる。
そうそう
そ
う。
その両方、両手でずっと持ってるタイプの人だよね。
うん。
うん。
てかなんかね、見ててこう、シャーらしいんだよね、松田。
だから両手で持っとかないといけないから、やっぱケンケンもしないといけないっていう、なんか。
うん。もっと来たいんだろうな、じゃあ。
うん、うん。
俺、あれが、麻酔結構好きやけどね、顔。ピッチャー。
麻酔ゆき、
うん、麻酔です、麻酔。
ファ
イターズの。日ハムの。
日ハムの麻酔。
ちょっとスラッとしてて。知らん？麻酔。中継ぎか？
今調べるっていうか、プロ野球、メーカーをまた俺買ったから、今年も。
わかりました。
麻酔さん。
麻酔。見たことないっすか？
あ、見たことあるな。なるほどね。
薄めの感じっすね。別に若くないっすけどね。麻酔
は。33歳。
うん。
東芝だ。東芝から日本ハムだ。
うん。てか、オランダ、
うん、
まあ、今これ撮ってる、明日、日曜日オランダとやるんですけど、すげえ何人もいるんですよ、メジャーリーグが。
はいはいはいはい。
そんな国って俺思ってなくてさ、オランダは。
いや、俺も弱いと思ってた、勝手に。
ねえ。なんか弱い国が頑張って強くなったんかと思ったら、普通にメジャーリーガーいるんですよ、何人も。
野球国なんだね、じゃあね。
うん。ソフトバンクのバンデハーグ？
バンデハーグ。
何連勝もしたやつ。はい、そいつもオランダだからね。
そうなんだ。
うん。
リック・バンデンハーク。ダメじゃん。
や、そのもう年齢の話しとったらもう基本年下やし。
え、85年生まれで32歳。俺ら32じゃないよね、まだ。
31歳って出てるよ。5月22日。
ベースボールマガジン社にハガキ送ろうか。
出ましょう、出ましょう。
これまだ32歳じゃないですね、みたいな感じ。31歳じゃないですか、みたいな感じで。
1996年12歳の時に世界少年野球推進財団、括弧オーサダールとハンク・アーロンが設立の世界少年野球大会オランダ代表に選ばれ日本を訪れてるらしいよ、96年に。そっからやってんだね。
すげえじゃん、4億円ぐらいもらってんじゃん。
うわ。
デビュー&外国人14連勝のプロ野球新記録樹立。
うん。
は
ぁ。あとイスラエルもメジャーリーガーばっからしいっすね。
あれはなんでなんすか？
あれは、あれらしいっす。ちょっとでも住んでたりとか、なんか、うん、完全にイスラエルの人じゃなくてもいいらしいのよ。うん、だからほら、ラグビーもさ、
あれ、はい、
外人の人出てるじゃん。何ヶ月住んでたらほら、日本代表として出れるみたいな。
ああ、帰還とかしなくてもいい、
ね。そうそうそう。あれと一緒らしいっす、なんか。まあでもなんか強いとこが多い方が面白くね、なんか。
アメリカ出てないの？
出てますよ。
あ、出てるんだ。
まだやってないんじゃないかな、試合を。
あ、なるほどね。
うん。
韓国とかもう負けたんでしょ？
韓国、台湾はもう敗退しました。
なんか韓国、なんか強いよね、なんかわからんけどね。
いつも強いけどね、基本的には。うん、でもなんかね、でもドミニカとかやばいね、普通に。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、みんなピンポン玉みたいな感じで、ボール。
てかね、あれ、スイングがやっぱすげえ、マジで。基本アッパースイングだけどさ。もう振り抜いて、弾道がすごい。いや、楽しみっすけどね。まあでも何にはなくともやっぱ筒香じゃないですか、やっぱり。
筒香ね。
うん。筒香のなんていうの？内角？
うん。
とかのこう、打ちづらそうなのホームランにする感じ？うん、なんなんあれ、マジで。
松中を彷彿させる。
松中さんですか？ちょっと松中さんのことは俺全く頭になかったんですけど、三冠王の。
あれ
松中さん、どっちかっていうとなんか松井とかって言われてなくない？なんか秀樹の。
松井秀樹の次っていうかまあ、次世代の。
そういう風に聞いたような気がするけど、どっかで。松中さんの話はあんまり出てないんじゃないかな。
街中にみんな冷たいっていうか厳しい社会だよな、ほんとに。
だってあれだよ。ホークス辞めてんのにホークスのキャンプ来てんだよ。意味不明じゃね？
いいじゃん。今何してんの、街中。
今はなんか解説で結構呼ばれてますよ。この間もしてました。WBC の予選の。
おー、ほんと。
呼ばれてました。だから、一応よかった。
ね、やっぱ日本代表としてのね。
でもなったから。
あれがあるしね。うん。
やることやってる。
でも国防っていう。国母っていうラインもあるしね。
そう。
うん。
まあ、松岡さんの話はいいですよ、別に。てかもう国母がマジで痩せててさ。なんか、聞いた話だと、もうゼリーしか食えてないらしいよ。その、通んないって。プレッシャー
で。そうです。あるでしょ、仕事。かわいそうよ。
かわいそう。だって、監督やってないからね。今まで。いきなりだから。いやー、まあ。
っていうか、つぼいがベイスターズの打撃コーチになってる。なってるっていうか、もともとなってたのかもしれないけど、今見たら。
気づいた。
うん。
なんかでもいいな。その野球の仕事してるのは。
そうね。
だってあれでしょ、つぼい、アメリカでもほぼホームレスみたいな。
なんかアメリカ独立リーグに12年から14年で引退。うん、で、DeNA に15年から。16年。
なんかその、チームメイトで家に泊まらせてもらったりとかさ。
はぁ、あ。
それでやってたらしい。
苦労人なんだ。
苦労人、ね。アメリカでめちゃくちゃ苦労してたもんね。
やっぱなんか阪神のイメージかな、つぼいは。
阪神の振り子打法ですよね、やっぱり。
うんうんうん、
いや
さっき高山に更新されるまで、阪神の新人最多安打記録を保持していた。
190本ぐらい？
わかんねえ。
話変わるんですけど、
うん、
あのイチローのあの T シャツ変わるじゃないですか、あのキャンプ中。
はいはい、アジダスね。
アジダス。あれどう思います？
今年は見てないな。
あれやり続けた方がいいと思います？
いやもうやめれなくなってんじゃないの、や
っぱり。そういうのとかあんのかな、イチローにも。なんかこれやった方がいいかなみたいな。
だからまあ普段ね、あんまりファンサービスじゃないけど、その、
うん、
あまり報道に対して、緩い感じではないじゃん。ちょっと真剣なインタビューみたいなのばっかりだからさ。
うん
まあ、そこでちょっと、まあお茶目さ見せときたいっていうのはあるんじゃないの。
まあ。
でそれで、まあシーズン中はちょっとピリピリしてごめんね、みたいな感じになってんじゃないのかな、多分。
なんか間違ってない？なんていうかその、あれを。針の方向っていうか。
っていうか、まあ、どうでもええね。ほんとどうでもいいことの1位かもしれない。い
や
ね、
イチローの私服マジでやばいから、ほんと何回も言ってるけど。デニムをすんごい折り返すから、幅がすごいの。
いや、もうそんないいよ、そんな。
いやいや、マジで。ほんと、これは見てほしい。ほんとに。
ロールアップやん、ロールアップ。
ロールアップ。
やってるやん。
パフィー、一時期のパフィーみたいな、初期パフィーみたいな。
そう、パフィーの時も流行ってたし、ちょっと前も流行ってたでしょ、みんな。
うん。ロールアップしてたでしょ。そういうのじゃないからね、別に。その流れ組んでないからね、イチローは別に。
裾がゾロ引きたくないのよ。
そうかな。なんか、それにスポーティーなスニーカーを合わせるんだよね。なんか、ランニングシューズみたいな。うん。イチローは。そう、やっぱ、普通じゃないっていうか。
けど、あれ流行ってたじゃん。DJ ホンダのキャップとか、イチローが流行らせたみたいなもんじゃん。
まあ、昔はヒップホップな格好してましたからね。ちょっと太めの、イチロー。うん。いや、まあ、いいや、イチローの服は。まあ、でもね、やっぱり俺は野球やってると楽しいっすね、なんか。
野球すごい、この久々にしたな。
どうです？動けてます？
もう一年ぶりぐらいに試合があって行って、
うん、
で、アップするじゃん、試合前に。
うん、
その時に、山ちゃん今日どんな感じ打てそうみたいな感じで、キャプテンから言われて、うん、おいやいや、もう全然頑張るよ、みたいな。まあ一応前日にバッティングセンターも行ってて、
うん
まあまあ、なんか、思ってたよりそのブランクを感じなかったんで、
うん、
まあ、頑張れば、まあ、ヒット打てるんじゃないかな、みたいな。まあ、いつもよりかはちょっと前向きな感じだったんで、自分の気持ちが。
うんうんうん、
お頑張るよ、今日は、みたいな感じで言ったら、うん、あ、わかったわかった。オッケー、頼むね、みたいな感じで言われて、
うん、
オーダー発表あったら、
うん、
8番ライトだったっす。
それどうな
の？もともと9番ライトだから、1番繰り上がりました。
じゃあいいじゃん、それ。
いや、それ、聞く？聞いて、これみたいな。
いや、何？ 5 番ぐらいと思った。
5は、クリーンアップはまあないにしろ、6とかだろうなと思ってた
よね。え、6と8って全然違うの？やっぱ。気持ち的に。
いや、まあ、全然違うね。
6番って、何するの？6
番結構重要よ。
重要？
だって、その、クリーンナップ3、4、5番じゃん。
うん。
で、クリーンナップっていうのは結局その1番、2番とか、まあ3番とかもだけど、
うん、
出てたランナーを掃除するっていう意味でクリーンナップ。だから、長打とか、うん、タイムリーヒットとかホームラン打って、本塁まで返すっていう仕事だからクリーンナップって呼ばれてるわけじゃん。
うん、
ランナーを掃除するって、
うんうん。
で、その人たちも掃除の1打で出塁するわけじゃん。
確かに。
3、4、5番。だからその人たちまで返せたら、うん、大量得点っていうかさ、
うん、
1点、2点で終わらない野球ができるわけじゃん。だからやっぱ6は結構大事なわけよ。
6って何じゃ、2回目の3番みたいな感じ？2回目の2番、3番。
まあ、5番が次に偉い人みたいな感じなんじゃないかな。2番、3番じゃないと思うね。
5番って何なん？
5番
やっ
は、
ぱ4番が花じゃん。やっぱ素人からしたらさ。5番って何？
5番
でも、
はやっぱ長打とかかな。長打。だから3番は好打者とか結構入ったりするじゃん。
好打者？あ、
うま
うまい。
い、うまい打者ね。
ヒッ
好打
ト。
者。ヒット打てる。例えば1、2番が出塁してたら、まあエンドランとかもできたりとか。
もうテクニックがあるやつ、打撃の。
ミート力があったりとか、まあバッティングの技術が高い人で、で、やっぱ
山
り、
田みたいな。
そうだね、山田哲人とか坂本みたいな感じのやつが3番には向いてるよね。まあ1番足速い人とか、2番はバントもできたり、エンドランできたり、足も速かったり、まあ、ある程度オールマイティで、まあ、小技が効く人が入って、で、3番はやっぱミート力とか、バッティングセンス、技術が高い人が入って、で、4番はやっぱりなんかもう、勝負強さ。だからそれこそ中田みたいな感じとかさ、筒香みたいな感じのタイプの人が入るとやっぱり看板だからさ、4番って言ったら。
そして5番よ。
で、5番はやっぱり長打力だと思うけどね。うん。で、3、4、5が敬遠される可能性もあるじゃん。
確かに。
ランナーが2、3塁とかで空いてて、1塁埋めれるってなった時に、じゃあ5番は敬遠して、6番打ち取ろう。満塁策で、みたいな時に、やっぱ6番が重要だからさ。
まあ、打てたらいいよね、そこで。
やっぱ中田が6番とか打ったりしてるでしょ？その、まあ、最近はわかんないけど、もともと、WBC とかでもさ。だから4番筒香みたいなのはもう揺るがない感じがあるじゃん、ある程度。やっぱ山田とか坂本とか、まあ、うまいバッターがいっぱいいるから1番とか3番とか、そこら辺は結構あるけど、5、6は、やっぱり、
じゃあ何？ T 山さんは、自分が能力あるとしたら何番がいいですか？理想。
どこでも好きなとこ選んでいいよって言われたら、3番かな。
3番。3番で何したい？ヒットで出たい。
もう普通に打ちたいね。もう、好きなように打たしてほしいね。まあまあ、そう、作戦上エンドランとかバントとかは仕方ないけど。普通に
3
打
番
ちたい。
か。
まあ、よく回ってくるしね。
回
上
る
位
よ
打線。
ね。まあ、ちょっと長くなったんですけど、菊池の守備よね。やっぱ。
そうね。だから
なんか、
山田
見
哲
せる
人が
守備だよね、本当に。
DH になるしかないもんね、ほんとね。
山田って守備良くないの？
いや、いいよ。
いいよね、普通に。
けど
勝っ
やってぱ
るか
菊
らか。
池にはどう考えても
勝てない。
及ばないっていうか、もう、しょうがないじゃん、みたいな。
菊池の、なんていうのかな、予想力？球の、間に合う感じ、
はい、めちゃめちゃ広いよね。
やっぱ、前も話したかもしれんけど、守備で見せれる人は、やっぱ、それはそれでかっこいいよね、なんか。
なんか YouTube の、まあ、おすすめじゃないけど、これ見てくださいみたいなのに上がってくるところに、なんか、井端っているじゃん。
いる
巨
ね。
人コーチになった。あいつのキャンプの時に若手を指導するみたいな動画が上がってきてて、なんで俺のとこにこれ来んだろうなと思いながら、まあ、見始めたら結構見てしまうっていうか、本当ただ、テレビカメラとかじゃなくて、普通の多分、キャンプ見に行ってるおっさんが撮ってるみたいなやつで、なん
面
か、
白い。
若手を指導するみたいな、面白くないよ、全然。もう、ただ、きついトレーニングして、はいはい、頑張れ頑張れみたいなこと言ってる井端みたいな。で、それ声も入ってないのに遠くから撮ってる
い
から。
や、なんなん、その動画。
それを見
な
てま
ん
す。
なん、それもう。ね、いや、なんかめちゃくちゃキレてんのとかの話かと思ったよ、井端
全
が。
然切れてない。
キ
普
レ
通
て
にに ニ
え
コ
の
ヤ
か
コに、
な。なんだよ、
ちゃん
それ
と
も。
若手をしごいてる、井端。いや、で、その人の井端ばっかりだから、井
好き
端好
なんだ
き
よ。
なんだろうなと思うし、で、なんでコーチの井端みたいな、なんか。
いや、だから追いかけてんじゃねえ、ずっと。
なるほどね。
ショートって誰が一番うまいんかな、日本野球界で。
ショート。
坂本。
ああ。
坂本ってどうなんかな。
坂本は守備上手くなったけどね。
たまにミスるよね、やっぱ。坂本。
昔は結構下手だったのよ、守備が。バッティングはいいけど、守備が下手みたいな感じで、けど、結構、上手くなったけどね、守備は。
でもなんか、なんていうか、完璧な気はしないけどね、なんか。
もともとだから得意じゃないんだと思うよ、守備は。で、練習で上手くなってるんだと思う。
今宮も上手いって言われるけど、
今宮好きかもな、ショートだ
と。あ、好きですか。まあでもやっぱり外人見てるとさ、上半身の力半端なくてさ、振り返ってのあの一塁の送球さ、まあまあ大リーグとか見てたら日常茶飯事ですけど、やっぱすごいっすよね、あの飛んでさ、ひねって、投げて、ノーバンで。
やっぱショートあれは、あの、松井和夫。
ああ。
まあ、今が全盛期じゃないとして、やっぱり。
まあ、ゴールデングラブ取ってますからね。
すごいと思うけどね。
でもなんか松井ってそのメジャーに適応できんかったイメージがすごい強くてさ、あの、球。その守備でも。松井ね。宮本かね。
まあ、宮本かな。
まあ、あの、その守備とかもね、WBC 見る上で、注目したらいいんじゃないですかね、本当に。まあでも、なんかやっぱセンターとか外野手が見せるのもいいっすけどね、やっぱ。
そうね。
なんかかっこいい、と思うな。
やっぱ外野はプロが面白いね、なんか。
守備範囲広いし。
追いつくんだ、それ、みたいなのがあるしね。
まあもちろん内野もね、それ取れるんだっていうのはあるけど、外野はやっぱその、飛んでる時間長いからさ、走ってる姿もなんかこう、かっこいいというか。
やっぱ飯田かな、外野だったら。フェンス際の魔術師的な感じで。
なるほど。わかりました。
はい。
まあでも WBC が終わるまでにまだもう一回ぐらいあると思うんで、まあ、ちょっとニクラジもね、期間中に。ちょっと楽しみですけど、どうですか？優勝すると思います？日本。予想しましょう。
まあ、するんじゃない？今年は。
する。
1回目、2回目優勝してて、3回目で逃しちゃってるんだよね。で、4回目が今年だよね。てかもう、1000といかんとじゃない。
1000とはいかんと思うけど。
あともう WBC ってもう、1000くてもいいんじゃないかなと思うけど、ね。まあね、
それを言っちゃおしまいなんやけど、本当に。
いや結局日本がまあ、お願いしますって言ってみんなに声かけてやって、で、優勝した。
日本がめちゃくちゃ頑張ってるじゃん。なんかさ、金かけてさ。なんか変な感じだよね、すげえ。みんななんかこう、そんな力入ってないじゃん、いろいろ。なんか、集めてきましたみたいな感じじゃん、なんか。日本はなんか、代理店とかもガンガン入ってる感じじゃん、なんかこう、いろいろ。
なんかアメリカとかはもう、あんまり、ちゃんと見てないんじゃないの、WBC 多分。
いや、見てないよ、全然。だって客入ってないじゃん、あの、決勝とかもさ、そんなに、ドジャースタジアム。興味ないと思うよ、普通に。
なんか、サッカーとはフットボールとは違うんだよみたいな感じの、なんか、ノリなんだろうなと思うけどね。だから、アメリカにさせんとダメよね、あれは。日本が、やりすぎ。
でも、やるんだ、アメリカすげえやる気出すみたいな話だったけどね、なんか、そろそろ。
いやいや、そろそろ、やらんでしょ。まずもう、メジャーリーガー、MLB がさ、あんまりもう、もういかんいかん、そんなオフにさせたらいかんみたいな。もう、故障するしみんなみたいな感じになってんだと思う。
かもね。
青木ぐらいでしょ？メジャーから来てる。
いや、だから青木俺偉いと思うよ、マジで。なんかやっぱちゃんと責任を感じてやってるような気がするもん。やっぱあの、一郎とかの背中を見てさ。
だね、
うん、やっぱ一人はいなきゃみたいなさ、そのメジャーリーガーっていうか、うん、その年長者としてもさ、
やっぱだって今調整時期じゃん、普通の人からしたらさ、そこでゴリゴリの実戦で国の、ね、うん、威信をかけてって言われたらやっぱもう嫌だもんね。
いや俺やっぱピッチャーとかがやっぱきついと思う本当に、
うんうん、だからやっぱ若手中心の起用にはなってくるよね。
でもまあそれでこう優勝してくれたらなんかいいっすけどね、これからの、うん、っていうこのまあマジに言っても何になるんだって話ですけど、まあそんな感じで好きな野球選手を募集してます。メールアドレスをお願いします。
イクライスラジオアットマーク gmail.com k-n-e-e-c-r-i-s-r-a-d-i-o アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。はい、
多分俺らより詳しい人いっぱいいると思うんで、選抜の注目の選手とか、WBC で注目の選手とかもしあったら、
うん、
あとはまあ、普通オタ、お悩み相談、何でも募集しておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、どうも、とっくりでした。
山でした。
バイバイ。
バイバイ。